介護福祉士まるちゃんの話し下手さん応援ラジオ。
こんにちは、介護福祉士のまるちゃんです。
ナビゲーターの北村明子です。前回の話は私笑っちゃいました。心を閉ざしてコミュニケーションを取るまるちゃんのお話。今日は今日も閉ざしますか？
今日は閉ざさないです。
閉ざない。また。じゃあ今日はオープンでいきましょうかね。
もう全然閉ざさないです。
はい。はい、お願いします。
今日は我が施設での悩みといいますね、話し合いを行うんですけれども、なんでこういつも平行線なんだろうっていう疑問があって、話し合いの平行線ってなんで起こるんだろうっていうことについて考えてみたいなと思います。
ミーティングとかのこと？
そうですね、ミーティングもそうですし、ちょっとした相談事とか、意見を交わすときとか、いつもみんなどうしてお互い平行線なんだろうと思いながら聞いてることが多くて。
へぇー。それって、特定の人とかじゃなくて、あっちこっちでそういうことが起きてます？
あっちこっちで起きてること、真面目な話をするときにはあっちこっちで起きてることが多いなと思います。だいたい一人の方が関わってることが多いかなって思うんですけど。
なるほど。
スタッフ同士だとそういうことはあまりないですね。
どんな様子ですか？
ですね。様子ですか？
どんな様子というか、ちょっと本題に行きましょうか。
そうですね。
なんで
かなーって、なんで我が施設ではいつも話し合いがうまくいかないのかなとかって、本当に入社して日頃から感じていることだったんですけど、なんか人の、いいところ、人のいいところっていうのかな、やっぱり人を尊重するとか、協力性がないのかなっていうのをちょっと感じて、なんかみんなの目が、なんかキラキラしてないんですね。別の方の、本当に、ちゃうみたいな、見えないですもんね。真似しても見えないですもんね。
今、あるじゃん。ズームでこの番組撮ってるんですけど、眉間にしわ寄せて、今、ちゃうちゃうの真似してますね。
そうなんです。ちゃうちゃう。ちょっと想像つけますか？ちゃうちゃう。
なんとなくわかる。ちょっと目が寄ってる、眉間が寄ってる感じ。みんなそんな感じ？
みんななんかちゃうちゃうの目をして話をするんだなって思ってて。
これちょっとね、ちゃうちゃうが寄り集まってるのって、ちょっと可愛くって笑っちゃった。逆にいいなって思ったんですけど、そうじゃないですね。
朝一から一言目からちゃうちゃうだと思いながらいることが多くて
何かじゃあみんな何かもやっとしたものを抱えながら仕事してるって感じ？
そうですね。そうなんですよ。ちゃうちゃうで話がそれちゃったんですけれども、話し合いっていう意見交換っていうんですか、話し合いっていうのは相手が分かってるつもりとか、きっとこう思ってるんだなみたいな思い込みとか、そういうふうに思っちゃうと、相手の本当の気持ちを聞く前に、心を閉ざしてしまう、じゃないかなと思っていて、どうしよう。もう本当に協力性がないというか、 その前提がない、尊重とか、なんて言うんだろう、違いを尊重し、できない？あとは、何のために話し合いをしてるのかっていう、こう、いいところに向かう目的に向かって話し合ってるはずなのに、相手のこう悪いところっていうんでしょうかね。悪いところっていうか嫌なところばっかり見ちゃって、話が進まなかったりすることが多いのかなと思って。そういうのがあるから、いつまで経っても平行線なのかなって感じて。なんだろう。感情とこう、意識のお題がうまくいってないというか、なんていうのかな。
みんなよく話はしますか？
話はします。
あ、す
も
る。
う、我はというばかりに話をしたい方が多いので。
黙ってるわけではないんですね。
黙ってるわけではないですね。
でも、一人一人の主張が激しいってことかな？
主張が激しいですね。で、結局、目的のところまでたどり着かないというか。違いを尊重しないとか、やっぱり協力の意思がないっていうのは大きなことですよね。
大きいですね。そういうのを、そういう環境って、きっと、みんな、なんでみんな、私と同じ考えじゃないんだろうとか、なんでみんな私の言ってることが通じないんだろうみたいな、そういうふうな人が集まっちゃうと、うまくいかないですね。
あとはもう力技じゃないですけど、結局は、役職の方の意向に沿ってしまう結果になるというか。
そうでしょうね。ちょっと具体的に1個2個挙げられます？どんな感じなんですか？
パッと今思い浮かばない感じもするんですけど、会議の時もそうですし、例えばこう、そうですね。一人の利用者様の離床時間っていうんですか、起きている時間を、なるべくベッド上にいなくて、ホールにいる時間を過ごしさせてくださいっていうふうに、上司の方が言ったとして、でも、利用者さんとしては、お尻も痛くなっちゃうし、やることもないし、できればお部屋で過ごしたいっていう利用者様がいて。で、私たちとしては、離床時間を長くする目的っていうのは、褥瘡、体に、ベッドに寝てばっかりいると、できてしまう皮膚の疾患が、できないようにしたいので、離床の時間を長くしてほしいっていう上司の方の意見。
離床ってのは離れるとこって書く？
そうですね。離れるとこ、ホールで、椅子に座って過ごして、時間を長くしてほしいっていう上司の方がいて。でも、無事にも痛くなっちゃう、やることもない、早く返してっていう圧に私たちも負けてしまって、ちょっとの間だけで、またすぐにお部屋に戻してしまうっていう。それが、その時間が短いとか長いとかっていう。そういうことがあった時に、こう、言い分ばっかりの平行線になっちゃう。一番大事なのは利用者さんの意思だとは思うけど、やっぱり体の、こう、皮膚のね、皮膚が悪化しないようにするための対策としての一つの方法を提案してるってことで、ね、少しな、ちょっとだけど、利用者さんにも協力していただくのも、大事なのかなっていうふうには思うんですけどね。 そんな例とか、あとは前にも言ったこともありますけれども、利用者さんが見たいテレビを消してまでする、お食事前の口の体操とか、そういうのを強引に押し付けるような感じで、忙しくてもやってねみたいな感じで言ってくる感じ。それに対して、忙しいからできませんみたいなことを言っても、機嫌が悪くなっちゃったり、するっていうところですかね。
機嫌が悪くなるのは誰ですか？
上司の方です。
ああ。
やるっていうことを提案したから、忙しくてもやってもらわないと困るみたいな感
ああ。すごい難しいと思うんですけど、結局、施設側の都合なんですよね。そうとも言い切れないか。離床は本当、皮膚のね、様子、
そうですね。
ね、もある。ただ、ご本人としては、お部屋で過ごしたいとか、ずっと寝てると多分皮膚に問題があるんですよね、きっとね。お部屋の椅子に座ってるとかはどうなんですかね。
一回それも試したんですけれども、もうなんか機嫌が悪くなっちゃって、結局はベッドの方がいいっていうことで。お部
出
屋に
てる。
もね、椅子用意したんですけどね。
寝てるのが本人は楽ってことかしら。
と思います。義足をつけてる方なので、装具をつけてる方なので、ベッドにいた方が楽のようですね。
なるほどね。どうなのかな？なんかね、私もすごく素人のね、考えなんですけど、ずっと同じ姿勢で寝てると、多分皮膚が悪くなるんですよね、きっと。だから、例えば体勢を変えながら、だったら問題ないのかな？
そういうことも、体の向きを変える枕を使ってみたりとか、あとベッドの角度とか、そういうことで調整して対応してるんですけれども、なんかそれだと上司の方は、なんで離床時間にこだわってるのかはわからないんですけれども、納得してくれず。思いを、そうですね。結局のところ、なんか一人の職員さんが言うには、その上司の方は利用者さんのことが、ちょっと嫌いで意地悪してんじゃない？みたいな感じで 言うこともあったりとかして、ええー、と思って、まあ、それは、ないでしょうって私も思いながらいるんですけど。
それは私は可能性は低いかなって思うんですけど、だって、もしそうなら、あまりにもなんか子供ですよね。
そうですよ
意地
ね。
悪してやれ、みたいな。ね
ねえ、利用者さんに対しての、その意地悪っていうのは、あっちゃいけないことかな、あって思
え。ねえ、本当
う
ですよね。
し。
いや、私ただ単に、その皮膚のことを心配するには、とにかくベッドから離れておくことが一番だ。それは、ラウンジ？ラウンジに来て、座ってもらえば、もう一目瞭然、ベッドから起きてるのがわかるから、わかりやすく、ラウンジに来てくださいっていう、なんかすごくその単純な考えでそうおっしゃってるのかなって思います。
でも、それだけですよね、きっと。
多
で、
分
その
ね。
後、なんかいろいろと、提案をして、いろいろ手続きとか、コストのこととかもいろいろあるんですけれども、ベッドを普通のマットから、褥瘡予防のベッドに変えたりとか、して、今はそれで落ち着いた感じなんですけれども、
でもあれですね、ベッドの入れ替えとか、まあまあ、それなりに 費用も手間もかかるって感じですよ
そうで
ね。
すね、そうですね。
ああ。
ねえ。なんかこう、いい方向に解決する歩み寄りっていうものが、ちょっと少ないかなと思って。ある職員さんが意地悪してんじゃないなんて言うぐらいの、こう、なんだろう、そういう前提があっちゃうようなね、そういう思い込みとかもやっぱりあったりとかすると、いいようには話が進まないんだな
そう
って、
ね。
思って、
あ
いろんなこう、その人に対する先入観とか、
ん。
こう、その人の反応の癖とか、
うんうん。
うまくこちら側で汲み取っていくっていうのも大事なのかなって思
うん、そうですね。
って。だからみんなちゃうちゃうみたいな目してんのかなって思ってました。
まあ、いわゆるちょっとストレスをこう、なんか常に抱えてるような感じなのかな。まあ、きっとそれは、話し合いがうまくいかないっていうところで、ストレスを感じてらっしゃるのかなって思いますし、話が平行線ってことは、自分の言ってることが理解されてないっていうことだから、それは、非常にストレスですよね、きっと皆さんにとって。それがちゃうちゃうになっちゃってる。
ぐちゃになっちゃって、何か一つ、ね、決めるにも、話し合いっていう場を設けて、いい方向にっていうのが、一番いいのかなとは思いますけれども、それ
まあ、
ができないんであれば、
なんかね、私思うんですけど、これ発想の転換でね、いや、私本当ね、ごめんなさいね、施設の中のこと知らないし、まるちゃんたち皆さんの方がもうプロなので、素人として言いますが、ラウンジに来てほしいような、なんか、アイディア？
アイディア。
なんか、なんだろう、ゲームなのか、なんか、デクリエーションかわかんないけど、これがあるから、ラウンジに行きたいんだよって思うようなものがあると、さっきの例で言うとね。そうすると、なんか、無理に来てもらうというよりは、ご本人が楽しいから行きたいって。なんかそんなふうなね、ふうに考えられたら、みんな楽しくなるし、ご本人も利生ができるし、
そうですね。
ねえ。
お正月過ぎの頃は、絵馬を作って、段ボールで絵馬を作って、絵馬を描いてもらったりとか、そうすると、こう考えてる時間とか、そのぐらいの時間でも少し、こう、すぐにね、お部屋に戻ってしまうよりは、時間を過ごしていただけることができるかのかなと思って、そういうことをしてみたりとか。あまりこう食べ物で、食べ物があるからじゃあ行くっていう方でもないので、おやつの時間をお断りされちゃう時とかもあるし、
そうですか。
上手にね、そのラウンジに来てもらうようにですけれどもね。
なるほどね。でも実際どうなんでしょうね。なんか今ふと思ったんですけどね。義足をつけていらっしゃるでしょ？でね。その姿を、なるべく他の人にできるだけ見せたくないっていう気持ちもあるんじゃないかな。
なるほど。
今、ふと浮かんだんですけどね。
そうですね。その方まだ義足を使い出してそんなに日も経ってないので、年月どころじゃない、何ヶ月も経ってない方なので、自分の中でやっぱり受け入れてられないところっていうのもあるのかもしれないですよね。ましてや人に見られるっていうのは、もっと嫌なことかもしれないですね。だから、お部屋にいたいのかもしれない。
その可能性はあるかもしれませんね。
あります。あるかもしれないですね。
やっぱり人に見られたくないっていうのもあると思うんですけど、こう自分の体が今こうなってるっていうのも、多分ご本人にとってみても、ちょっとまだ腑に落ちてないというか、なんか、ああ、こんなになっちゃったな、みたいな、なんていうのかな。まあ、それは良い悪いではなく、自分はこのように変わってしまったなっていうのが、まだご自分の中で心の整理ができてない。だから、やっぱりね、人前に出てしまうと、きっとその義足に目が行く人もいるだろうし、また見られた、あの人も見てるっていうふうに、いちいち気になってしまって、それよりも部屋で、一人でいた方が、ご本人は気持ちが楽なのかなってちょっと今聞いてて思いました。
ありますね。確かにそうですね。そうなったらもう、お部屋の中の椅子にテーブルを持って行って、そこに座っていただく方をおすすめした方がいいかもしれないですね。
ね、もしかしたらね、椅子に座ってなんかできる楽しいことを提
そう
案
で
する
す
と
ね。
か。
ああ、いい気づきになりました。
ああ、よかったよかっ
ありがとうござい
た。
ます。そうですね。
やっぱりね、人がね、行動するときとか、人が行動しないときって、絶対理由があると思うんですよ。特にこうしてって言ってるのにやらなかったりとか、やらないでって言ってるのにやってしまったりとか、絶対ご本人の理由があるんですよね。
そうですね。そうですね。私たちはそこを見ていかないといけない。そこを考えないといけない。そこに気づかなきゃいけない。いい気づきになりました。
よかったです、よ
ありが
かった
と
です。まあね、私の言ってる、言ったことがどんだけ当たってるのかわかんないんですけど、まあでも、その方の例だけじゃないと思うんでね、
う
きっ
ございます。
と。まるちゃんの施設はね、ご高齢の方の施設
そう
だ
です
から。
ね。
ちょっと
話し
ね。
合いの平行線からこう、回って回って、そういうお話にちょっと変わりましたけれども、いい気づきになりました。
あ、よかったです、よかったです。
こっちの方がなんか重要だった気がします。
よかった、よかった。なんか、ね、きっといろんなことが日々あると思うので、ご参考になれば嬉しいです。
ありがとうございます。
はい、今日もありがとうございました。
では、今日も笑顔で過ごせる一日になりますように。